皆様おはようございます、司会者がお祈りしましたけれども、私も初めのお祈りを捧げたいと思います。もう一度お祈りの姿勢をお願いいたします。天の地なる神様、大いなる御名を心から賛美申し上げます。新しい週の初めの朝、イエス様がよみがえた日を記念すべき、記念するこの主の日をお迎えすることができて、皆さんと一緒に礼拝できますことを感謝いたします。2、3人私の名によって集まるところに、私もその中にいるとイエス様がおっしゃってくださいました。神様が、生ける神様が、またイエス・キリストご自身が、このあなたの教会の中心におられることを覚えます。今日も見えませんけれども、あなたを礼拝し、見上げ、またイエス・キリスト様の成してくださった救いの御業を覚えることができるようにと導いてください。お一人お一人がいろんな日々の生活の中における悩みや苦しみや、いろんな思いを持って歩んでおられることでありますけれども、全てご存知であるあなたご自身が、どうぞ一人一人の心に語りかけてくださり、あなたの平安や喜びや力、希望をお与えくださるように、そして励ましてくださるように、力づけてくださいますようにと祈ります。今日集えなかった、愛する兄弟姉妹たち一人一人、今日一日と今日から始まる一週間の歩みがあなたによって守られ、祝福されるようにと祈ります。今から御言葉を語るこの者を強めて助けてください。聞く一人一人の心を神様がお開きくださり、お語りください。待ち望みつつ、イエス・キリストの御名を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。では今日は、日曜日でありますので、多くの人たちが、教会に、集っています。日本の教会はどこの教会も本当にね、小さい教会が多いんですけども、私たちの教会では決して限られておりますけども、でも日本のいろんなところに教会がありまして、そこに集まっている人たちも おりまして、みんな合わせたらどのくらいになるのかなっていうふうにこう思いますけれども、たくさんいるとは思うんですね。教会にはいろんな教会が、ありますよね。天井が高くてステンドガラスになっているカトリック教会もあれば、プロテスタントの教会、本当にこう講壇と、生産式台があるぐらいで、そんなに飾りがありませんし、そのような、素朴なって言いましょうか、本当に十字架を中心として、教会がこう礼拝堂が成り立っている、プロテスタントの教会もあります。ちゃんとした十字架が建てられた教会もありますし、家の教会のもあります。自分の家庭を解放して、礼拝を守っている教会もあれば、都会ではなかなか教会が持てなくてですね、ビルの一室を借りて、集会をしている教会もあります。本当に、外側のから見る教会っていうのは、いろんな教会がこうあるわけです。今日の、テーマは「教会とは何ですか?」というテーマにしました。皆さんは、教会っていうのをどのように、 思われているでしょうか。まあ、まずもちろん今言ったように、ね、目に見えるところから入るのでありますけども、聖書をしている教会というのはまた違うことを教えています。今日のところも教会とは何かということを教えているところです。ずっと私たちはテモテの手紙を学んできておりますけども、今日は14節から16節のところに進んでいきます。14節と15節を見ますと、パウロがテモテに書き送ったこの手紙の書かれた事情というものが書かれています。このテモテの手紙は何度も話をしてきましたけれども、パウロ先生が若いテモテに書き送った手紙です。私たち今その手紙を開いているのでありますけれども、その手紙を書いた事情が書かれています。まあ、多くのことは説明しませんけれども、14節見るとパウロはテモテのところに早く行きたいと願ってたようですね。でもなかなか事情があって行けなかった。そして15節見ると、たとえ遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためですと書いてあります。本当にテモテが神の教会においてどのように教会をこう立て上げていくか、どのように行動すべきか、教会に集まっている人たちをどのようにして導いていったらいいのかということをですね、知ってもらうためにこの手紙を書きましたとこう説明をしているのであります。神の教会でどのように行動すべきか、ということが、ここに書かれてあります。そしてその神の教会とはどのようなものかとパウロが、述べて、いるのであります。パウロは教会というところを、いろんな例えを用いて語られました。教会の箇所以外では、ね、教会はキリストの体であるっていうふうに教えているところもあります。またキリストの花嫁であるというところもありますよね。さて今日パウロはどのような例を持って教会を教えているのでありましょうか。一つは常に申し上げておりますけども、教会は神の家であるとこう書いてあります。教会は神の家である。でこの家っていうのはですね、すでに見てきました3章の5節の家庭、ね、あるいは、12節にも子供と家庭ってあります。同じ言葉が使えてるんですね。この、神の家っていうのとこう家庭っていうのは同じ言葉が、使えておりまして、まあ建物というよりもそこに集まる人、構成する人たち、家族のことを、教えています。建物ということではなくて、そこにいる人たち、ね、皆さんも家族がありますでしょう、ね、その家族のこと、神の家族ということを教えて、いるわけです。私たちはイエス・キリストを信じることによって神の子供とされます。また神の子供とされました。そして天と地を作られた神様を天の父とこう仰ぐのであります。同じ父を持つのであります。そういう意味で神の家族であります。各家族と言われておりますけれども、大家族です。国籍を超え、民族を超え、人種を超え、男女関係なくイエス様にあって一つに集められた、ね、人たち、それがここで言う神の家族というふうに、神の家、神の家族であるということであります。そして二つ目は、教会は生ける神の教会である。生ける神、 死んだ神と違うんです。私たちの周りにいっぱい神様があります。人間の手で作られた神々がいっぱいありますけれども、その神々は聖書では死んだ神様だとこう言うのです。祈っても答えられない、ね、一生懸命拝んでも祈っても何も返ってこない。そうです、生きてないのですから。でも聖書の神様は生ける神様、神の教会。神の教会という言葉も今日は強調したいと思うんです。誰々の教会ではないんです。時々木田先生の教会はどこにありますか、何人ぐらい集まっていますかとかですね、誰々先生の教会はとこう言われることがあるんですけども、牧師の教会じゃないでしょう。皆さんの教会とは言えるかも分かりませんけども、神の教会、誰々の教会じゃないのです。神の教会、いやキリストの教会、それが教会で、あるのであります。その生ける神様、命の、すべての命の源です。命はすべてこのお方から来ています。そして私たちはイエス・キリストを通してその命に預かっているのです。最近クリスチャン新聞を読んでおりましたら、大阪の方で、神戸の方で、神戸、イースターっていうね、フェスティバルっていう、まずイースターの、調教班の集会があったようであります。この間のイースターの日ですよ。でそこのメッセンジャーがですね、神戸の西宮で牧師をしている小平牧雄っていう牧師先生、私も何度かお会いしたことがあるんですが、その先生の、メッセージの要約が書かれてありました。たくさん集まって、音楽のプレゲスト、音楽の、ね、プレゼントもあり、メッセージが語られたわけですけども、その先生が、こんなことを話した、証が書かれてありました。この小平先生はですね、牧師の、家庭で生まれました。で、牧師家庭に育ったって、生まれて育ったということで、非常にこう息苦しさっていうか窮屈さを覚えながら、牧師の 子供たちがなることが多いんですけども、そういう息苦しさ、堅苦しさを覚えてですね、なんかもう教会住んでるわけですから、教会から出たい、ね、もうどっちかというと脱出したいっていう気持ちを持っていたそうでですね、もう大学は近くの大学じゃなくて、親元から教会から離れる、ね、ところに行ってということで、東京の大学の方に行ったそうであります。で、教会行かないんですよ、東京行ってもね、もうしばらく行かない。で、この世の生活にこうのの、この世のいろんなね、遊びとかにのめり込んでいくのであります。で、でも満たされない、いろんなこと試したけれども心は満たされない、でもう虚しさしかない、そういう中でまた教会に行くようになって、そして、やっぱり教会だっていうことで、もう一回こう教会に戻ってきて、イエス様、信じてたけれども、もう一回信じて、で牧師になられた、で証しをされたそうです。でそれでお話は終わらなくてですね、阪神大震災がありましたよね、もうだいぶ昔になります。この間も地震があって、本当に怖かったですけれども、あれよりももっと大きい地震が神戸でありました。で、この小平先生の教会も被害に遭いました、自分のところも被災者なんですけれども、彼は 先頭に立って、ね、そういう支援活動をされたそうです。もう本当に、いろんな教会の、ね、受け入れをしたりとか準備をしたり、もう一生懸命先頭に立ってその救援活動をされたそうでありますけれども、もうそのことで心身ともに疲れてですね、もう働きができないっていうようなところまで、行ったんだそうです。でそこからどうして立ち上がったかっていうと、イエス様がよみがえられた復活のキリスト、もう一度信じることができて、それで立ち上がることができたんだっていう証しを、されたのであります。教会は生きる神の教会、生きるキリストの教会、そこに集まるときに私たちはまた立ち上がる力や平安や喜びや希望や、そして生きるそういう力をですね、受け取ることができるんじゃないでしょうか。あなたにとって教会って何でしょうか。皆さんにとって教会とは何でしょうか。私にとって教会は新しく生まれ変わることができた教会です。イエス様の救いに預かった教会です。や、守られ養われ支えられてきた教会です。ある人はね、教会は母なる教会だとこう言った人がいます。母なる教会、育ててくれた教会、養ってくれた教会、支えてくれた教会、そういう意味で母なる教会と言った人もおりますけれども、まあ一面を表現しているんじゃないんでしょうか。さてもう一つ今日のところですね、覚えたいことは、教会は真理の柱と土台である生ける神の教会のことですと書いてあります。教会は真理の柱と土台であるとこう書いてあるんです。皆さんちょっとこう今日の箇所は今まで学んできたこととちょっと違うんじゃないのかなって思われませんか。どういうことかというと、教会というのは真理の上に建てられている、真理の上に、キリストの真理の上に教会が建てられているっていうふうに私たちは、理解しているんじゃないんでしょうか。イエス様とお弟子さんたちがピリポカイザリアっていうところをに行ってた時に、イエス様が弟子たちに、私のことをみんな誰だと思ってますかと尋ねたところがあります、ね、エリアだという人がいます、預言者の一人だという人がいます。いやペトロ、あなたは私を誰だと言いますか。ペトロはイエス様、あなたは生ける神の子キリストですとペテロは告白して、あなたの告白は立派だ、神様がそのように導いてくれたのだ、私はあなたの岩の上に私の教会を建てよ。ペテロスというのは岩ねという意味があります。あなたの上に私の教会を建て上げようとおっしゃった。あの岩の上にっていうのはカトリック教会とプロテスタントの教会の、解釈の大きな違いがあります。 あの岩の上というのはペテロの上に、ね、という理解で、ペテロが一番ローマカトリック教会の最初の頂点に立った人、ローマ法王っていうか、ね、一番目の人ですよね。でその継承者が続いて今のローマ法王になっているわけです、ね、教会、あの岩の上に私の教会を建てよう。その岩っていうのがペテロという人の後継者、ペテロの上に、そういうふうに理解。でも私たちはそうじゃありません。イエスをキリストと告白する、ね、信仰の上に教会を建てようとイエス様はおっしゃった。それが私たちの理解だと思うんですね。イエスを信じるその告白の上に、まあだから真理、イエスキリストは真理でしょ、の上に教会を建てるというふうに置き換えることもできるでしょう。それ私たちは多分そのように教えられてきてんじゃないんですか。今日のところはですよね、ちょっと違うようなニュアンスですよね。教会が、ね、真理の柱、土台であるとパウロ先生はここで言っています。これどういうことでしょうか。どっちが正しいのでしょうか。まあ両方私は受け止めています。まあ、ちょっと説明しましょうね。この真理の柱というのは、まあ、柱っていうのは2つの役割というものがあると思います。一つは建物を支える役割ですよね。支える、建物を支える、この教会も柱で支えられています。私たちの教会は建てられてから8年、2015年でしたかね、ですからもう8、9年ほど経ちますけども、9年経ちました。前の街道を壊してこの街道を建てました。私は基礎作りからこの教会がどういうふうにこう完成していったかずっと見てきましたね。基礎が打たれて、そしてそこに柱が、ね、いっぱい立て、あの柱がいっぱいこうね組み立てられていき、そして屋根がつけられ、そしてこうして瓦が乗りっていう、まあ、なったわけですね。柱っていうのは支えで、見える柱もありますけども、ほとんどね完成した時には柱っていうのは見えないところもたくさんありますよね。まあ、支えるっていう役割はもう皆さん理解できると思います。もう一つの面はですね、見せてその美しさを見せるというのがあるんですよね。見せるためにそのまま柱を、なんていうんでしょうか、そこに据える。まあ、例えば床柱とかそうでしょう、ね、今もほとんど日本の蚊帳は洋服、ね、洋式でありまして、そういうのが少なくなっていると思いますけれども、床柱というものがあります。これはその家の美しさを表すものであります。あるいは昔神殿 ね、アテネにアルテミス神殿っていうのがあったようでありますけれども、大理石でですね、いっぱい柱がですね高く、こうですね、で神殿ができていました。大理石ですよ、ここ見せるものでもあるわけですよね。支えるというのと、こうその美しさを見せる、それを見る人々が、そういう柱だと、柱になります。教会においても同じであります。教会が真理の柱になっている、教会が真理を支えている、ね、教会がなくなると真理も失われていく。一方では教会は真理を明らかにしている、証ししている。教会がそこにあるということは、キリストの教会がそこに立っているということは、真理を、キリストの真理を証ししているのです。あ、教会、あ、ここに真理があるんだって思うことができるのです。高槻の教会にいたときに、一人の姉妹が、どうして私は教会に来たのかっていう証をされました。その人は、私は真理をずっと求めていたのです。教会に来た時に、あ、ここに真理があると思いましたと言いました。教会には真理がある、言っていいかと思います。そして皆さんね、この土台っていうのありますね。これもいろんな意味があるんです。真理の柱と土台、これが生ける神の教会のことですとありますよね。この土台っていうこの言葉にはですね、防波堤という意味のある言葉だそうなんです。ね、防波堤、防波堤っていうのは海岸にね、たくさんあります。大きな波を防ぐものです。津波をね、衝撃を少しでも防ぐために置かれています。この土台っていうのは防波堤のようなものだという意味がある。で、どういうことでしょうか。教会には大波、津波にのようないろんな波が襲ってきます。世の波が、世の教えがね、波のごとく襲ってきます。違う教えが襲ってきます。それを守る、防ぐ、入ってこないように防ぐ働き、教会は真理の柱と土台である。防波堤のような私は本当にエペソ、テモテの手紙を学びながら、いつも教会の土台はキリストだ、人と預言者たちの教えであるっていうことをずっと理解してきました。 もちろんそれは間違ってなかったと思いますけども、このテモテの手紙を通して、いや教会が真理の柱である、土台であるというこの言葉、もう一度教えたことであります。皆さんもどうか教会とは何かということを聖書を通してさらに学んでいただきたいと思います。16節が残っておりましたが、来週に触れることができたらと思います。最後にですね、エペソ書の1章の23節のところを開いて、お祈りをしたいと思います。エペソ書の1章の23節です。22節から23節のところを読みましょう。エペソビテの手紙の1章の22節23節、また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会は本当にイエス様が満ちておられるところであります。教会の働きを通して私たちもキリストに出会いました。キリストの満ちたその恵みに預かることができました。そしてまたそれは今も続いております。祈りましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。テモテの手紙を通して私たちは神の家、神の家族であること、そしてまた生ける神の教会であることを学ぶことができました。そしてあなたのこの教会は真理の柱とその土台である。教会が真理の柱、土台であることももう一度おっしゃられたことを感謝します。神様、どうかあなたの生ける教会がさらにあなたによって建てられていくことを信じます。私たちもどうぞその働きに参与し、共にあなたの教会を建て上げていくものとさせてください。真理の柱、またその土台であるこの教会、神様どうぞいろんなこの世の大きな波が襲ってきたとしても、違う教えが入ってきたとしても、どうぞ主よ、あなたの教会がそれを防ぎとどめ、主よ、あなたの教会がさらに保たれ、そして立てられ続けていけるようにとせずにお願いを申し上げます。私たち一人一人もあなたの教会の一員とされていることを感謝します。どうぞ主にあって私たちは一つです。神の家族とされています。家族のように 共に喜び共に悲しむことができるように、家族のようにあなたにあって一つとさらにされていくことができるようにと導き祝福してください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。